キャスト。
昭和50年代東京日記、シティボーイズの時代っていうね、泉あさとさんの本、今手元にあって、僕は日経新聞の書評でこれ取り上げたんですよ。まあね、取り上げた内容っていうのはちょっと別に今日話してみたいんですけど、そもそも僕はね、昭和っていう言語を前面に出してくる本っていうのはちょっと違和感があるんですよ。で、僕自身も90年代についての1995年って本だったり、まあ大体20年30年ぐらい前のことをテーマにすることってあるし、もっと遡ることもあるんですよ。で、その中でほぼ西暦しか使わない著者です。で、それは、まあ、2つのシステム、西暦と元号が走っていて面倒くさい時に、合理主義として西暦しか使わないっていうのもあるし、昭和から平成みたいな、ね、あの元号でくくることっていうのを過剰にやることって、いや、これ別にね、天皇主義に対するアンチとかそういうことじゃないですよ。ただなんか区切り方に関してピンとこないことが多いなっていう感じなんで、で、まあ昭和って使った場合に基本的には昭和レトロとか、そのノスタルジーとかと結びつくことが多いっていうのもあって、僕過去のことを振り返るときって必ずこのタイミングの解釈が現代の捉え方につながるみたいなことをつなげたい著者だし、そういうものを読みたいっていう著者で、あの時代は良かったって言われた瞬間にその本を閉じるところがあるんですよね。まあなんかそういうところを踏まえて、この昭和50年代東京日記どうなんだろうっていうところで読んでいきたいと思います。ライターの早水健郎です。この本はね、1975年から84年の10年間で、これ泉あさとが慶応大学生になってっていう大学生消費者の目線が前半で、後半は東京ニュース通信社に就職して、週刊テレビガイドの編集者として、まあ、時代を見ている、で、まあ、業界の内側として見ているっていうね、まあ、一つ10年間でもちょっと視点を変えながらっていうところが面白くて、で、1年1年スポットが当たっていくんですよ。その当時の新宿どうだった、渋谷どうだったみたいな都市論なんかを踏まえたり、まあ、後から話しますけど、メディアの状況とかね、流行とかもちろんそういうのが中心になっていくんですけど、前半のトピックとして取り上げたいのは、76年に当時の泉あさとは大滝詠一のゴーゴーナイアガラのリスナーであり投稿者だったっていう話ですね。で、まあ、この話は泉あさとと大滝詠一の接点みたいなものっていうのは、後に僕なんかが例えばゴーゴーナイアガラ CD で、これ再発された時に、そういえば泉さんがライナーを書いてるなっていう風に思い出すんですよね。で、接点があることもわかるし、自分はちょっと後追い世代のプチナイアガラぐらいで、そのね、大滝詠一とその泉あさとの視点ってちょっと似てるんですよ。昭和30年代っていうものをほじくり返して、その中でちょっともうすでに風化しているような文化をちょっと面白く引っ張り出してきたりとか、そもそも、まあ、大滝詠一の音楽の作り方って過去の時代、それこそ50年代60年代のヒットチャートの中のフィル・スペクターとかを、まあ、現代風に、そのウォール・オブ・サウンドって、ね、スタジオの音作りのところでそれを目指しているうちに、まあ、新しいものを作っていく、古いんだか新しいんだかみたいなことを作っていく。で、それはおそらく書き手としての泉あさとはすごい、それの、ね、コラムニスト版っていうか、古いものをやっぱり自分なりのアンテナで見つけてきてコラムに書くような人だったっていうね、ちょっと手法としてはね、似ているし、昭和30年代みたいなものをすでになんか解雇の対象とするっていうのがね、ちょっとこの本の中でも書いてあるんですけど、たかだか10年前のぐらいのものをちょっと解雇主義で遡るみたいな、今の10年と当時の10年が違うのか、それがパロディの手つきなのかみたいな。で、ハッピーエンドってそもそもっていうところなんですけど、まあ、ゆで麺とか、あと路面電車が走っていたような街の かつての東京みたいなものをすごい幻影としてジャケットとか歌詞の中身とか散りばめてるじゃないですか。で、あれ自体がもうなんか現代のその当時の60年代末には失われかけていた東京みたいなのを、松本隆の歌詞とかもすごいその世界観としてね、風待ちっていうものをすごいノスタルジーと、偽物のノスタルジーと描いていくところがあって、なんかね、そのすごい解雇主義なんだけどバーチャルですよみたいなところの、そので、そして東京育ちのお坊ちゃんたちの、これ大竹栄一以外みんな東京出身っていうのがね、あのハッピーエンド有名ですけど、でみんなそこそこいいお家の人たち、極めていいお家の人たちで、その周囲にいた、まあ後にいろいろ70年代80年代の音楽を作っていく人たちっていうのは、まあ YMO 周辺の人たちにしても非常に東京なんですよね。でそれがまあなんか非常にバーチャルのノスタルジーの東京を作っている人たちが音楽を作っていたみたいなところって、ちょっと関心がある一方を、僕みたいな地方出身者で、その最初から解雇主義的なものないものに対する解雇主義的な東京に関しては反発もすごいあるんですよね。うん、なんか特権に見えてしまって、東京人みたいな、常に東京はかつて存在して今はなんか開発されすぎているっていう視点とかは、裏返すと僕の東京ベータって東京論の本なんですけど、まあそういうものをちょっといじったり、今の東京の方が面白いっていう、ちょっとひっくり返した視点を入れたりとかしているっていうのは、割とこの辺のかつての東京人的な東京の見方に対する懐疑みたいなところから生まれている感じはします。泉浅ともね、東京論をずっと書いてきた人で、じゃあ東京23区物語、その都市のね、それぞれのヒエラルキーとか、まあ、なんかランキング化したりとかっていうのって、ちょっとやっぱ幻の、格差が、住んでる場所における格差とか文化資本みたいなものをちょっとパロディとしていじっているみたいな、これはすごい僕も影響を受けているし、この本面白いなっつって読んだのが、自分の高校時代のコラムニストっていうものへのなんか接近した瞬間とかでもあるし、自分がその後物書きとして歩んでいく時も、まあ大事なね、入り口になっているんですけど、まあいろんな影響を受けてるなっていうのはちょっと思い出しますね。でこれはね、1970年代後半の話と1980年代前半、レイトセブンティーアーリーエイティーズみたいな、前半後半で言うとね、後半の方が面白かったなと思うのは、アーリーエイティーズだと自分とちょっと比較できる記憶がある時代だからっていうのと、泉浅人さんがもうね、テレビ雑誌の編集者として働いていて、その時の視点で見ていた話とか、自分と同じ時代に例えば担当編集者として接点のある書き手の話とか、取材をしている相手であるとか、当時仕事にしていた、仕事の中で使っていた街とかメディアとかの話のディティールがすごい詰め込まれているから、後半の方が僕は面白いんですよ。例えば田原総一郎の担当してた話があるんですよね。で当然当時原稿って手書きですよ。で田原さんとかは、まあ、バーッと書いた原稿をはいっつって、喫茶店で待ち合わせして手渡しで渡したりする。でそこでちょっと話をしたりするっていう、まだ編集者とね、書き手が非常にコミュニケーションが密な時代に自分は編集者をやってたんだっていう話を書いてます。でもちろんね、受け取った原稿っていうのは後から編集部に行ってちゃんと読み直すんですよ。でまあそこから入稿用にね、整えたりするんでしょうけど、まあ読んでみるとちょっと字が汚くてね、判別できないとかがあると。で夜中の9時10時になって田原総一郎のところに電話かけて、これなんていう字ですかねみたいな。でね、その一旦テレ週刊テレビガイドを、あの泉谷さんとか左遷された時期の話も書いていて、これはなんかその構成係みたいなところに一時期いたんですって。でこの話とかはね、1980年代前半じゃないですか。で僕が編集の仕事をやるのってもうそこから15年後ぐらいの話なんで、僕はアスキーというコンピューター雑誌にいたんですけど、あーなんか変わらない編集者のね行動って、 あったんだなと思うのが、これ大日本印刷って市ヶ谷にあって、夜中に守衛室にその入稿物をね、その持ち込み、これ持ち込み入稿っていうのか、持ち込みをするって話が、あ、変わってなかったと思って、でこれ僕も編集部の中で最後の、締め切り当番最後の編集の人って、最後じゃあ全員デザイナーさんが、指定紙とか全部写真素材とかテキスト素材とか、あとフロッピーに入れた、僕の場合はテキストのデジタルデータとか MO に入れた写真データとかもなんですけど、それをね、印刷所に持ち込むのは作業が最後になった人、ただその人はタクシーで行って、僕は初台から市ヶ谷まで朝の4時とか5時、タクシーで行って、で当時のタクシーの運転手って大日本印刷の守衛室っていうと知らない人はいないぐらい、知らなければ潜りってぐらいに、まあメジャーな行き先だったんでしょうね。でその後自分の家まで、僕当時下北沢に環七沿いの大体1丁目とかに住んでて、まあ市ヶ谷からそこら辺までどんくらいかな、 4,5 銭もかかんないかな、買ったかな、で帰れるんですよね。で土曜日土日曜日とか、僕金曜入校だったので、まあ徹夜明けで土日はお家でぐったりみたいなことが20代の時の生活で、まあ泉さんもそういう話を書いていました。Just a show, just a show. What will people say?まあとはいえ17年違うと編集の仕事の中身もね、やっぱ変わってるんですよ。で泉さんが著者と会いに行くとき、例えばこの人だったら六本木の正常期通りのこのカフェとか渋谷のこことか決まっていたっていう話で、そういう話をね、当時のカフェの話とかカフェバーの話とかとして書いている。それがね、うまく都市論につながってたりするっていうのがこの本の面白いところでもあります。まあファックスが普及するとね、こういう著者と編集者の関係性みたいなものも変わる。もちろんその後それがメールになっていったりもする。でこれ最後1984年の話なんですけど、彼、泉浅田はもうすでに自分のペンネームでコラムニストとしても仕事が広がっていて、でそれ一本にするために会社を辞めて独立して、神宮前に事務所を構えるっていうところで終わるんですよね。丸テーブルとスツールとそこに黒電話だけある事務所を8万円で借りたっていう話、こういうディティールがちゃんと書いてあって、でまあフリーライターになって最初の時にファックスがなかったんだっていう話とかも面白いし、留守電、黒電話とは留守電もなくて、この後留守電の話が書かれているんですよ。三浦淳と一緒にガゼボのアーマオトショパンの調べの冒頭の場面を使った、ただいま外出しておりますみたいなものをなんか録音した話とかが書かれていて、これちょっとおこがましいんですけど、僕の1973年に生まれてっていう本が、まあ僕の世代が見てきた、メディアの変化とかメディアの事件の、なんていうの、変遷のことを書いているんですけど、留守電の収録ってトレンディードラマの、基本的な要素だったよねとか、あとまあ人がその何、手書きの原稿だったものがワープロが導入されて、コンピューターが導入されて、どのタイミングで手書きじゃなくなったみたいな話をすごいつぶさに調べていたりとか、なんかね、僕は当然泉浅田の影響を受けている物書きなので、重なっているところがあるっていうのは、僕が真似しているっていうところなんですけど、意外とねこの昭和50年代東京日記と僕の1973年に生まれてっていう本を比較して読むと、あ、ちょっと面白いなっていう部分があると思います。で例えば僕が小学校2年生の時にビデオデッキがうちに来た、で泉浅田とはもう職業として仕事している時に自分の給料で20万になった安くなったビデオデッキを買ってくるっていう話で、これね、そのメディア論の部分のディティールが面白いってのはさっきからしてますけど、その もちろん7歳で見ているビデオデッキの感動と、24歳でしている感動とは全然違う話で、これ僕昔のノスタルジーの昭和の話だったらあんまり好きじゃないっていうことを最初に言いましたけど、そのね、このテレビ雑誌をやっていた泉谷里が一旦の左遷を経て、でちょっと社内の知人のが新しくビデオ雑誌を立ち上げるっていう時に創刊のメンバーになるんですよ。でこれがねまさにねテレビからビデオへっていうニューメディアとしてビデオが出てきたところの第一線で雑誌で仕事をしていたっていうところがやっぱこの本の一級品の資料価値であり面白い視点なんですよね。でビデオってまあ MTV の時代が始まっているっていうのもあるし、古いものをどんどん録画していくみたいなことって、まあ、新しいコレクターたちが生まれていって、で、まあ、その人たちのための雑誌みたいな感じのところが出てきたりするというか、あのね記憶メディアってねすごいコレクターを生みやすいんですよ。カセットテープのエアチェックもそうなんですけど、現在のねストリーミング時代からはちょっと多分感覚として考えにくいものなんですよ。でいわゆるテレビとかその時放送しているものって再放送ドラマとかはするけど基本1回限りだったりする。でそれを撮っとくのはこれに関心がある自分がやらなかったら誰もしないぞっていう危機感からなんか全部撮っちゃうみたいな、当時80年代の半ば前半ぐらいってまだ黎明期のビデオのねあの VHS ベータが出てきた頃ってとにかくバラエティ全部撮っとくんだっていう僕の知り合いの編集者評論家いて、そのつい最近まで多分10年ぐらいまでそれやってました。あの全ての全番組を全録するみたいな。で80年代だとね80年代終わりぐらいに、犯罪としてあの宮崎勉事件ってあるじゃないですか。彼もビデオのコレクターだったっていうことが有名ですけど、そんなやばいものを撮ってたわけではなくて普通の、アニメですらないんじゃないかな、バラエティとか歌番組とか特撮ものを片っ端から撮っているコレクターだったんですよ。でそのね新しいメディアが出てきて、そこの中で自分でなんていうのかな、 CD 集めるとかとは全然意味が違う。その自分が残しておかないっていう義務感に駆られてコレクターになっていく人たちって僕ビデオだといっぱい知っていて、なんか同じ世代の気がするんですよ。泉谷里さんもおそらくコレクター気質として、あと昔のものの研究者として記録者としてそういうビデオにハマったんだと思います。泉さんって1956年生まれ、あの団塊世代、僕の親世代よりも7つ8つ下の世代なんですよ。で80年代にまあみんなこの世代が新人類世代として出てきた世代で、僕ら団塊ジュニア世代、僕はね中学時代にテレビ探偵団を見ていて、泉谷里がそこでレギュラーをしているのは多分最初に知った瞬間、あれ山瀬まみが最終回ね、泉谷里の最終回で泣いた記憶とかありますよね。でその高校ぐらい僕がなった時に、その泉谷里ってコラムニストとして認識して本いっぱい読んでました。東京23区物語とか、あやふやな季節っていうちょっと珍しいんですよ。彼が自分が中等部時代慶応の高校時代に、まあすごいシティボーイとして都会の不良っていう感じで、まあ夜中に家を抜け出して遊びに行ってお酒飲んだりしてっていうような話、それの青春小説読んでます。でね僕が、1973年生まれなので17歳下なんですよ。でただ僕は全然慶応とかいいとこ行ってないし、その業界もパソコン誌だし、ただ編集者からフリーのライターになる、コラムニストになる年齢も多分近いんですよ。でちょっと都市論とか流行とか、昔のことを遡ってそれを、テーマにするみたいなところとかちょっとね重なるところがある、おこがましいけど相手なんです。で僕そのちょっと話をさっきに戻すと、1984年この泉さんの本の最後は神宮前に事務所を構えるってところで終わっているって話をしましたけど、そこから11年経った95年に僕が アスキーっていう会社で、アルバイトとして編集者の仕事を最初はアシスタントとして始める。でその当時最初に会いに行った、なんていうの、文化人著者、実は泉あさとです。これはね、今まで門外不出の話で、その時先輩の編集者が、だからもうね、神宮前ではなくて槍ヶ崎代官山でした。そこに事務所を構えていて、でおそらくね、なんかね、当時 Mac を導入してコンピューター系の雑誌で連載していたので、当然コンピューターについて何かしらの、関わっているコラムだったんですよ。でね、当時の僕がいたスキーって雑誌はもうみんな若くて入ってくるやつらはパソコンマニアなんですよ。でなんかパソコンのインストールとか当時難しかったり、修理とかもできちゃうような人たちなので、そんなノリで僕は連れてかれたんだと思う、新人として。で泉さんの事務所行って、なんか新しい OS のインストールかなんかをちょっと失敗して、お前じゃ使えないなって、お前じゃ使えないなって言ったのは当然先輩編集者だと思うんですけど、ちょっと泉さんには呆れられたんだと思います。僕はすごいやっぱり若くて暗いやつが行ったっていう感じだし、結局パソコンも詳しくなかったしっていう、ちょっと寂しい記録、自分がずっと好きだった読んできた著者に会いに行けるっていうタイミングでちょっと気まずい思いをするみたいなエピソードですよね。で翌日ね、 Mac に詳しい宮原くんっていうのがインストールをしに行ったんだと思うんですよ。で以後彼がそういう時の担当で呼ばれる人になっていくというね、俺の方が泉あさと呼んできたんだぞっていうようなね、当時パソコン誌って完全に本当パソコン9割の人たち、編集1割というか、その知識で言うとね。で僕は完全に、雑誌好きで、いろんなコラムニストの人たちが仕事している、パソコンのことは逆に1割しか知らない側だったので、まあなんかその先輩編集者も連れてくやつ間違ったんだけどっていうね、そういう話です。昭和50年代東京日記、単にこれノスタルジーについて書かれている本では全然ないなと思ったのは、さっきのねビデオ雑誌の創刊をした話であるとか、まあその当時のニューメディアっていうものがどう新しく入ってきたのか、そしてその80年代後半ぐらいから主に出てくるワープロであるとかファックスであるとか、まあ編集のあり方を大きく変えるんですよね。で大きく変わったっていう意味では、本当に手書きから手書きじゃなくなる時、僕の関心もこの時代やっぱオフィス機器革命、IT 革命が起こっているわけですよ。で著者たちはこれまで手書きで書いてきたものを、まあある時期っていうよりも5年ぐらいの80年代末から90年代前半ぐらいの変革期の中で、手書きにをするのかパソコンワープロを導入するのか、そこのね境目があったんですよね。でこれはまあ僕の世代は完全に、僕は編集者としても自分でもコンピューターで書いた文章しか扱ったことがないんです。でこれインタビューとかを調べてみると、2020年のインタビューとかで泉あさとさんは手書きで書かれている。で僕泉さんとかと同世代のいわゆる新人類世代って言われてる人で、一番身近な存在は飲み屋でたまに会う中森明夫なんですけど、中森さんはガラケー派だし、パソコンで書かないです。手書きで原稿を書いている人で、まあ泉さんよりちょっと下だけど、デビューは中森さんが早いぐらいの80年代組ですよね。でまあここの世代の間に、まあ、手書き派とコンピューター派とっていう、まあ各手法の違い、これは別にどっちがどうって話じゃないんですよ。その自分が一番効率のいいスタイルで、結局乗る活字に乗るものが勝負なのでね、そこの間のなんか何を使うかってツールの問題しかないんですけど、けどツールの問題ってすごい、その何を使ってどういうふうにコミュニケーションを使うか、その先にファックスが生まれて、著者と喫茶店で そのコミュニケーションする時間が減ったみたいなことを、メディア論の本質ってそこなんですよね。どこを機械化し、どこを単純化した時に何が失われるのかみたいなこと、そこの部分が非常にこの1984年を最後にした本なんだけど、その後に起こったであろう変化に対してものすごくね、気配り、例えば黒電話は後に留守電に変わったみたいな話、ファックスはこの2年後に導入されるのであったとか、その辺のメディアとそのものを書くことの変化みたいなことの変革期の話として後半が特に書かれているのが面白い。そこは本当にじゃあこの先の未来、この後の10年で日本はバブルが起こって本格的な本当の変化って僕はこの時代だと思います。東京が本当になんていうかな、一番ピカピカしてた時代ってバブルじゃなくてバブルの10年前だと思っていて、それは本当に泉谷里の葉山で慶応の広告研究部でやっていた海の家とかだと思います。バブル期にももちろんそういうのやってるんだけど、なんかその前に本質的になんかね豊かな時代があったっていうのは、これは多分泉谷里にしか書けない、エビデンスとしてこれは伝わりました。なのでね、古い話として、知らなかった話がいっぱいあるのと、僕らに分かるようにいろんなメディアが普及する以前以後の時代っていうのを比較してくれているところ、そして僕その最初にねノスタルジーだけじゃあんまり気に食わないところがあって、未来を知るための過去の掘り下げなんだっていうところっていうのはすごいね難しい。そういうメッセージを最初に書かれてしまうと逆にしらけちゃうんですよね。読んだ上で読んだ側が受け取ればいいことなんですよ。まさにねこの泉谷里さんの本の手つきってそういう感じになっています。泉さんが当時記憶していること、そして今検証していること、その2つをバランスよく配してディティール、メディアの変遷みたいなところを加えた上でさらっと手離れをしているっていうことですよね。なんか無理やりつけたよ、取ってつけたような答えを、メッセージを付け加えてるわけではなくて、そこをねさっと手離れする潔さみたいなもの、これはコラムニストとしての本当に能力だなという思いました。まあさっきちょっとね僕が雑誌の仕事のキャリアを始めたばっかりのほろ苦い思い出の話しましたけど、まあ後日談みたいなものがあるとすると、たかだか 2,3 年前のことなんですけど、泉谷里さんがね三木鳥郎の評伝を書いて、で僕が評論をその書評を書いたのかな、その直後ぐらいのタイミングで赤坂の居酒屋さんで鉢合わせというか、僕が泉さんがいらっしゃるところにまあ出くわしたことがあるんですよね。で僕も名刺持ってたのでちょっといそいそ挨拶にしに行ったのを覚えてます。でまあちょっとだけお話できて、まあ向こうが僕が誰かっていうのを把握してたかどうかは別としてですけど、なんかね同級生と一緒にちょっと同窓会やってるんだっていう話をしてくださって、あなんか僕って同窓会って行ったことないんですよ。これは地方出身者で東京に、上京してきて生活すると、まあそういう人って結構多くて、僕の場合いろんなとこ転々としてたし、まあ基本的に戻ったりすることがないんですよね、実家とかないからそこには。でやっぱりね東京で同窓会をやっているっていう、すごいその時点でちょっとハイソサエティ感があるし、シティボーイ感、シティガール感がすごいあるし、なんかやっぱり泉谷里は泉谷里であるっていうところをね、そのお会いした時でもちょっと感慨深く感じました。まあ最後にね、僕この泉さんの本みたく、ある地点からある地点、自分が18から例えば27だといくつになるんだ、1991年から2001年とかかな、そういう10年に注目してみたいなことって実はすごいねやりたいテーマなんですよ。それはオンリーイエスタデーっていう F.L. アレンっていう人がね書いた本があって、まあ1920年代、アメリカはジャズエイジ、ものすごく景気のいい時期、一次大戦と二次大戦の間で、でリンドバーグの大西洋横断とかで彼らがすごいスターになったり、 で、その29年に世界恐慌でアメリカは急に経済が疲弊する。で、その間の時間をね、つぶさに描いているのが F.L. アレンで、アレンはその考古学者という歴史学者的なところもあるんですが、もともと雑誌の編集者なんですよ。なので、その当時のアメリカ人の変化を、まあこういう家族がいたであろうっていう想定のもとで書いたり、いろんな書き方をねしていて面白い本なんですよね。これ僕も自分が本を書くときに一度必ず読み直したりするような参考にしている本なんですけど、日本でもねすごい重要な10年みたいなことを区切って書くと面白い本ができるけど、じゃあそれはいつの時代を切り取ればいいんだろうなっていう、そこで自分が生きてきた時代とね重ねて考えると、90年代のどこかからっていうね、一度そういう本を書いてみたいなと思っています。ここまでライターの早水健郎でした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるじゃん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った？
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。